おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
コロナ禍というものを今年1年にわたって振り返ろうかなと、
はい、
昨日はちょいとした謎を言いました。皆さん振り返りましょうね。リバースではございませんが巻き戻して考えましょう。時を遡りましょう、
はい、
武漢でウイルス新型コロナがこう出始めた時にそのパニックの模様は全世界に中国から映像として伝わりました、うん、あれほど情報統制に関しては完璧を誇る中国はあんだけの映像を、
はい、
そして中国はその後統制を強化し都市封鎖をやって今や新型コロナに関しては最も成功したナンバーワンの国になったわけでしょ。そこがまず謎ね。さあ取り上げました本、ここまで分かった新型コロナ、これは去年の秋口に出された本で、この本の中に書かれた予測は大外れで、うん、年内で収まるとおっしゃっておりました上久保さんという教授の方と文芸評論家の小川栄太郎さん、彼ら二人の予測は外れたんであります、
はい、
外れたけど去年の秋の段階で懸命にコロナとは何かを訴えておられる、
はい、
でウイルスとは何かから考えていきましょう。太古から我々の周りにあったと、ウイルスというのは自分で増えることも栄養を作ることもできない、ひたすら人に潜り込んで増殖しかすめ取る、これコロナウイルスってヤドカリみたいなもんなんですよ。ヤドカリはまあ餌自分で食いますが、
はい、
宿はカニから貝から選ぶわけですよね、うんうん、これどんどん宿主を変えていかないと絶滅してしまうんです、
はい、
そのために変異をしてあのコロナのトゲトゲのスパイクを作ったわけであります、
うん、
人体の細胞の受容体にあのスパイクがくっつきやすい、それで新型コロナになったわけです、
はい、
この武漢ウイルスは RNA しか持たない、 DNA 持ってないんです、
はい、
つまり、わかりやすく言うと印刷機が1個しかない。人間は1個の細胞の中に RNA と DNA、2つ細胞の印刷機を。で、こいつ1個しか持ってない。
はい、
とにかくシンプルで、こいつの得意は、1日に増える個数が100万個というぐらい増殖力がある。で、増えるたんびに変異を繰り返す。というのは、ミスプリントが生まれる。それを我々は今、変異株と呼んでいる。
はい、
で、コロナの正体はもともと何か、このお二人がはっきりおっしゃっております。劇的な症状が全くない無症状。
ほう。
で、一番最初、この中国が、特に北京政府が間違えたのは、これは2002年中国で広東省で発生した SARS と間違えたんです。
はい。
SARS みたいに、ものすごい致死率の高いやつ。急性呼吸症候群と言いますけども、呼吸器症候群と言います。これだと思って。これで、パニックを起こしたんですけども、でも、まあその SARS に比べると、はるかに弱い割に、北京政府、習近平政権が、恐ろしいみたいな映像を、世界中にばらまいた。
はい。
武漢を見て欲しかったんでしょうね。
お？
そっちを見ないでこっちを見てっていうのにもってこいだった。
そっちを見ないで。
そこは見ないで。
そこは見ないで。
うん。武漢を見て。
ほう。
中国がじーっと見つめられるそことはどこだろう。
はい。
香港です。
はあはあ。
香港の騒ぎを武漢を見ることによって見なくなります。
はあ。
急激に香港の自由を求める人々の声は圧殺できたんじゃない。しかもすごい皮肉でしょ。香港ではマスクしたやつはみんなとっ捕まえるって法律を作ったばっかりの時に、武漢ではマスクしないやつはとっ捕まえるって言ったわけで、この間に新型コロナが果たした役割ってでかかった。第二の SARS っていうのを聞くと世界中緊張するからね。その間武漢でこの武漢ウイルスがだんだん恐ろしくなってきたのは、変異株が増殖し始めた。肺に入ったりすると致死率が高くなるんですよね。はい、やっぱ主役は中国ですよ。
はい、
で、これか からがね、このパンデミックっていうのが複雑に世界を覆っていくんですけども、でも、不思議で不思議で仕方ないのはかな思わない。今度の新型コロナ、なんで国によってこんなに死者の数が違うんだろうね。
そうなんですよね。
うん。随分古い統計ですから勘弁してください。その時点で語っております。アメリカでは2020年3月から5月までで12万人が亡くなられております。これすっごい数ですよ。第二次大戦における亡くなられた方と同じくらいの人数が死んだわけでありますから、もうアメリカはある意味で新型コロナに敗北したと言ってもいいのが3月5月。で、こっからまたヨーロッパに大騒動が移るんですが、各国で極端に違うんですよ。そこ謎のまんまですよね、みんな。はい、今、ワクチン騒ぎですからね、今はね。喉いささか枯れておりますが、この続きまた明日のマネタの上で。